神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。それでは本日は大丈夫の福音と題して中西先生よりメッセージをいただきます。
先ほどの聖歌474番、昔よく歌ったというのどんな歌を歌うのかなと思っていましたが、主が私の手をと、ああ懐かしそうだなと、30年ほど前の時代を思い出しました。私も身で麗しくですね、その頃は活躍していたかなと思うんですけど、あっという間ですね、時間は。しかし福音を語りたい情熱は変わらないかなと思っています。今日は大丈夫の福音という題をつけました。特に震災後かもわかりませんけれども、多くの方がこれからの人生大丈夫かな、失敗するんじゃないかな、こういう不安を抱えておられる方が大変多いわけですね。また過去を振り返って、あれさえなければな、もっと人生変わっていたかもわからないのにと過去を悔やみながら生きていらっしゃる方も多いと思います。で、今日はそういう方々への応援歌のようなメッセージをしたいと、名付けて大丈夫の福音ということですね。お祈りしてご用意しますので、黙祷しておいてください。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。大変有名な御言葉、この真理をこの時代に生きている私たち一人一人にあなたがお語りくださるように、それぞれ置かれているところ、抱えている課題、それぞれ違うことを思いますが、主はご存知です。どうぞお一人お一人に目を留め、心に留めて語りかけてくださいますように、語りのしもべを沖縄の方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、大丈夫の福音という題をつけましたけれども、この時代になんとなくふさわしいからつけたというよりも、やはり根拠というものがあるわけです。それが28節のお言葉なんですね。大変有名な言葉です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神がすべてのことを働かせて益としてくださる。英語では good thing と書いてありますね。良いことなんですね。つまりいろんなことを経験するでしょう。喜びも楽しみもあるでしょうけれども、悲しみも苦しみも辛いこともある。すべてのことの中には。それ自体は益ではないでしょうし、良いこととは思えないでしょうが、それらを働かせて益としてくださるという神がいらっしゃるんだというわけですね。ですからこそ大丈夫ということを言いたいわけです。そこでどのような意味においてその大丈夫ということが言えるんですかということをいくつかお話をしていきたいと思うんですね。第一は、自分の生まれた環境を克服できる福音だからです。いろんな伝記を私もよく読むんですけれども、結構活躍している方々の育ってきた環境を読みますと、とんでもない環境、暗い環境であったりすることも結構多いんですね。例えば、大正時代に活躍した香川豊彦という人を言います。香川豊彦、関東大震災の時に大活躍をし、またキリスト教の伝道者としての働きもさることながら、この人は非常に視野の広い人で、農業、漁業、生活、政治、いろんなことに分野働きをしたんですね。それで、例えば皆さんよくご存知の人は、 生活協同組合、生協というのがありますが、これはまた香川統一教会が作った団体であるんですね。自らも神戸の新開地という貧民窟に入りまして、神の言葉を述べ伝えた大きな働きをした人です。ところが彼の人生は大きな苦難から始まっているわけですね。彼が中学生の時にお父さんとお母さんが激しいバトルを繰り返したんですね。夫婦喧嘩。その時にお母さんが、お父さんがいなくなってから腹いせもあったんだと思いますけれども、息子の香川豊彦に向かってこう言ったんですね。あんたはね、父さんがね、外で産ませた妾の子なんだよ。母さんの子じゃない。こう言ったんですね。まあ、差別用語になってしまいますが、そのままの言葉を言えばそうだったんですね。あんたは妾の子。僕はこの家庭には生まれてはいけない子供だったんだ。彼は生涯、非常な気にしで悩むんですね。聖書なんか読むときにも、こんな大きなこう天眼鏡をですね、こうしてこんな大きな聖書をこうして見なければならないほど、お父さんが梅毒で苦しみまして、その遺伝などがあったからです。そのような人生を考えるときに、自分の生まれた環境は受け入れられない、そういう思いがあると思うんですね。私のいとこも中学生の時に不登校に、今で言う不登校になりまして、学校に行かなかった。そして一番親しいいとこで一つ下のいとこなんですけれども、母親に向かって、頼みもしないのにどうして俺を産んだんだと毒ついた。母親はいつも涙をして私に言ってました。親に毒つき、また心も閉じられてしまう。親もまたこの子を産んでしまって不憫だと、親もまた泣き悲しむ。親も子も気の毒ですよね。しかし親も子も大切な真理を見落としているものがある。親の飛んだ間違いで子供が生まれたのでもないし、あるいは何か打算か計算で産んだわけでもない。いわんやお間違いで生まれたのでもない。実は大切な真理を見落としている。それは親も子も決定的な最初のスタートの考えや心理を見失っている。それは親の命ではないし、親の決定的な遺伝子を受け継いでいるのでもない。命というものは神の作品なんですね。自らお作りになった神の作品。先ほど今週の御言葉を読みました。もう一度見ていただきたいんですね。私たちは神の作品であってとあります。だから親の因果が子に報いとか、あるいは親の何かの間違った遺伝子が組み込まれて私がその影響を受けている、そうではないんです。神ご自身があなたを両親を通してではあるでしょうか、別個の存在として、ユニークな存在として命をお作りになったんです。神の作品、しかも良い行いをするためにとあります。私たち一人一人がこの一回一回の人生で神の作品として良い行いをするために作られた。しかも決まらなくていい。なぜならば神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったとあります。だから自然の流れで進んでいく中で、神と共に歩む中で、これが良い行いですよという出会いとか必要とかに導かれていく。力もくださる。それが福音なんですね。ですからこそ もしも皆さんの中で自分はこんな環境の中で育ってしまった、生まれてしまった、弱さがある、そういう方がいらっしゃったら、そうではない。あなたは神が自らお作りになった作品なんです。自分が神様によって直接作られた作品。最近よく匠の技みたいなことをテレビなんかでも使われています。神ご自身が最高の作品、人間をお作りになったときに、死なる神、子なる神、精霊なる神、三位一体の神が全勢力を挙げて人間の創造において介入しておられるんですよ。神ご自身がこうするかああするか、個性はどうするか、時には弱さもある。しかし全部弱さをもうコール、神へのコールサインとしてお作りになった。加賀東彦はその後どうなったかと言いますと、彼はその神戸の家では住めない材木商の息子だったんですね。ところがもうこの家庭では住めない、こういう思いの中で絶望的な思いになった。そこで父方の実家である徳島に行かされたんですね。毎日毎日階段でどうしようか、どう言っていったらいいか、いやそんなことはできない、死ぬしかないんだと彼はずっと悶々とした日々を送っていたそうです。しかし徳島中学に一人のアメリカから来た宣教師がいたんですね。その宣教師が聖書を教えてくれた。豊彦少年の心は深く揺さぶられたんですね。神様は僕を作ってくれたんだ、親の遺伝子を受け継いだ、とんでもない家庭に生まれてしまったと嘆いてばかりだけれど、そうではないんだ、神は僕を良い行いをするための特別の作品としてお作りくださったんだということを受け入れたんですね。それは新しい人生のスタートでした。そしてまた活躍もは皆さんもご存知である方もいると思います。この福音は自分の生まれた環境を克服できる福音であるからなんですね。大丈夫だということです。第二の意味は、他人から受けた傷を癒す福音だからです。誰でも過去に何らかの傷があると思いますね。最近の言葉で言えばトラウマというものがあると思います。受けた傷の事実はなくならないんですね。事実は消えないですよ。あったという過去の事実は。しかし、傷を引きずることから解放される。なぜかというと、意味が変わるからなんですね。過去の傷が惨めな思いをしているときには、あんなことをされた、こんな傷を受けたという、その惨めな傷口だけを見て、一人悩むんですね。しかし、傷の意味が変わってくるんですよ。一人の人物を紹介するならば、旧約聖書に出てくるヨセフという人物です。彼は17歳の時に兄弟たちから妬みを受けて半殺しの目にあって、そして奴隷としてエジプトに売り飛ばされるんですね。兄たちからですよ。17歳の時に、そして彼はエジプトに売り飛ばされて、言葉もわからない、不安いっぱい、そんな中で、やっと仕事にありつけたかと思うと誘惑にあって、彼は刑務所に冤罪でぶち込まれる。臭い飯を食べなければならなかった。20年間ですよ、エジプトで。艱難辛苦。そういう中で、不思議な導きがありまして、エジプト王様が見た夢をなぜか解き明かすチャンスが与えられて、その謎解きを聞いたエジプトの王様が、このものはすごい知恵と力があるということで重用いたしまして、エジプトの大臣になる。飢饉がやってきた時にも、かねがね夢の解き明かしのように政策をも語っていましたので、 エジプトだけは飢饉の時にも穀物蔵から人々に国民に売り渡して、そしてエジプトだけは豊かであった。やがて兄たちがエジプトに不思議なことだけれども、世界中が飢饉なのにあの国だけは賢い大臣がいて、あの国には穀物がいっぱいある、さあ買いに行こうということで来るわけです。20年ぶりに、まさか目の前にいる偉い賢い大臣が自分が勝っていじめた弟ヨセフとは思いません。しかしやがて何回か行き返する中で、自らヨセフは嫌がらせ、この言葉少しそのまま読んでみたいと思うんです。ちょっと開けていただけますか。創世記、開けやすいところですよね。創世記の45章5節、創世記45章の5節、第3版ですと84ページになりますね。創世記の45章の5節です。まあ、4節から読んだ方が分かりやすいかもしれませんね。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。ここまでは新聞記者も書くような、まさに事実そのものを書いてますね。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったんです。意味が全く変わってるでしょう。神にある恵みを通して分かっていったことは、確かに兄たちから痛めつけられ半殺しの目にあって売り飛ばされたことは事実ですが、そのことが神様一人一人を救うために、命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。意味が全く変わってるんですよ。過去の受けた傷が、そうか、神様が僕を先にエジプトに届けてくださっていたんだって意味が変わったんですね。福音というものは、神の御言葉というものは、こういう経験をさせてくるんですね。皆さんの中で過去の傷、トラウマというものを持っていらっしゃると思います。しかし言えることは、神にあって共に歩むとき、ああこういうことのためにあったのかって言えるときが必ずやってきます。ですから今の小さな知恵で判断はしないということなんですね。それによって捉えられてしまわないということなんですね。聖書にはそういう宝石的な言葉が散りばめられてるんですよ。ヨセフを通して励まされるわけです。なるほど、命を救うために私を先に使わせてくださったんです。ヨセフはまだ37歳、働き盛りに入るかなという時代ですよ。しかし過去に捉えられていない、意味が全く違う解釈をすることができた。そういう恵みというものを思うときに、恨みつらみ、こういうものを超えて生きていけるということが言えるわけですね。第3の大丈夫の福音の意味は、自分の罪を帳消しにする福音だからです。聖書の中には命の書と呼ばれる書があります。それは例えて言えば、これが命の書であるとしたらば、私の全記録が網羅されているわけです。死ぬまでの行い、あるページを開いてみたら華々しい活躍をしている、そういうページもあるかもわかりません。しかし次のページをめくったら、ちょっとやめてほしい、やめてほしい、見ないでほしいというようなどす黒いページもある。 あなたの命の書に何が記されているでしょうか。華やかな栄光のページもあるでしょう。しかし隠れてこそこそとしてきた罪もあるでしょう。この手が握ってはならないものを握ってきた罪もあるでしょう。この足が行ってはならないところに行った罪もあるでしょう。考えてはいけないその考えの罪もあるでしょう。汚い、卑しい、打算的なそういう腹黒い心もあるでしょう。そういうページで私たちは命の書に記されているんですよ。心理学者は在籍の不安と言いました。罪の不安です。しかしイエス・キリストはこの私の罪を全部引き受けてくださって十字架にかかってくださってイエス・キリストがおられます。イエス・キリストの両手に犬釘が打たれました。それはキリストに罪があったからではありません。そうではなくてあなたと私が犯してはいけなかったはずの手の罪、その手の罪のためにキリストは釘付けされた。キリストの足に犬釘が打たれました。キリストに罪があったからではありません。そうではなくてあなたと私が行ってはならなかったはずの場所、その足の罪のためにキリストは足に釘を打たれた。キリストの頭には茨の冠がかぶせられました。王冠の代わりであったんです。しかしお前は王冠なんかをかぶる資格はない。茨の冠で十分だ。トゲのついた茨から額の血が流れていきます。イエス様は良くない考えを持たれたからですが、いえそうではない。あなたと私が考えてはいけなかったはずの醜いどす黒い考え、神に敵対し、神に反逆し、神のことをなおざりにし、神のことをいい加減に扱っている、この自分の考えの罪のためにキリストは身代わりの裁きを受けてくださった。あるいはまた妬みや怒りや、あるいは愚痴や不満やという心のどうしようもない弱さがあるでしょう。イエス様が最後の一月、ローマの兵士がハート、心臓に目がけて一月いたしました。まさにイエス・キリストの心臓には槍が刺し貫かれたんですね。それはあなたと私の抱いてはいけない罪。イエス様の方は唾をかけられ、そして屈強の兵士たちが頬を殴りつけました。イエス様は一言も喋らなかったにもかかわらず頬を殴られた。イエス様が言葉の罪を犯したわけではない。そうではなくてあなたと私の罪の身代わり裁きを受けてくださったんですよ。そのイエス・キリストを信じるときに過去の現在のそして死ぬまで犯すであろうすべての罪がもう帳消しにされるというんです。なんという恵みでしょうか。まだ犯していない罪ももう犯す前から許されてしまっている。これも聖書の約束を見ておきたいと思うんですね。イザヤ書というところを挙げていただけますか。43章の25節、第3版は1196ページ、第2版は1097ページになるでしょうか。イザヤ書43章25節、1196ページ。ひらがなで私と書いている場合は神ご自身の言葉です。私、この私は、私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。神ご自身が私、この私は私自身のためにと言って強い自己主張をされていらっしゃいます。 そしてあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。人間というのは中途半端で思い出す必要がないことを思い出して嘆きます。そして忘れるべきことをいつまでも根に持ってしまう中途半端なものです。しかし神はあなたの罪を思い出さない。それはおじいさんが孫に対してするように何でもよしよしという意味ではない。あなたと私の罪の全部を引き受けて、ご自身神の御子イエス・キリストが身代わりの裁きを受けてくださった。そのキリストを信ずるがゆえに一切はもう帳消しにされました。この命の書物の不利な部分は全部打ち破られた。十字架に貼り付けにされたというこの最初の言葉があります。それほどの恵みなんです。それが福音なんです。だから大丈夫なんです。第4、あと2つと話をします。いつも3つで終わるんですよ。第4はあなたの未来を祝福する福音だからです。確かに将来のことを考えると、あの大震災の後、日本全体が本当にやっていけるだろうかという思いを持たれています。特に東北地方の方々は本当に大変なことだと思います。しかし東北地方にいなくても、大阪にいる一人一人でも自分の人生失敗するんじゃないかなと、そういう思いを持たれる方もいると思うんですね。今日はちょっと聖書の言葉を開けておきたいので、ここも開けていただきたいんですが、マタイの福音書の6章30節を開けていただけますか。大丈夫の福音というものには神の御言葉の根拠というものがちゃんとありますよということをお伝えしたいわけですね。マタイの福音書の6章の30節11ページですね。マタイの福音書6章30節今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、将来の思い煩いをする中でやっていけるだろうか。この問題、この課題、この病気、このさまざまな事柄、それを考えれば不安で不安で仕方がない、そういう方がいらっしゃったとしたら、ここに野の花でさえ神は装ってくださる、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。このよくという言葉はかつても言いましたが、最善という意味なんですね。するとある人は、私の環境や私の問題、何が最善なんですかとおっしゃるかもわかりませんが、知っていただきたいことは、神が私たちに計画される人生は最善の人生であって、最高の人生というのではない。クリスチャンは例えば、学生時代はもう成績一番、就職すれば誰よりも出世は早く、お金儲けをすれば誰よりも儲け、そしてまた病気一つ知らず、最高というような人生を生きないでしょ。時には成績はもう一つかもわからない、会社ももう一つかもわからない、あるいはまた病気になるかもわからない、課題もあるかもわからない。しかし最高ではないのですが、最善の道を神は備えてください。まあ、香川豊彦のお話を最初にしましたけれども、もしも、あえて言わせていただくならば、あのようにお母さんから目がけの子なんだと言われなければ、大きな働きをすることはなかったのではないかなと、あえて思ってしまいます。過去のさまざまな事柄を、神のレンズというか、それで見ますと、全く違う色をもたらすものなんですね。最善なのだと信じて進んでいく。それが、神の約束、神の素晴らしい福音のゆえです。最後、それは、最大の恐怖である死を解決する福音だからです。水上兄弟が4月の3日に、亡くなられました。まだ60代前半の 生涯で、教会の役員としても立派な良き働きをなさり、また信仰者としても、また仕事においても良き働きをなさった方であったんですね。で、この方が葬式の時にはまだ私はお伝えしなかったんですが、後で家族の方々から家族に送る言葉というものをパソコンに打ち込んで、それを死後に読んでもらいたいという、そういう送る言葉を書いていらっしゃるんですね。奥様の松見姉妹と、それから息子たち3人に向けて書いています。今日はこの松見さんに送った言葉をそのまま読んでみたいと思います。立派な働きに感謝します。育児に大変な時にも、無関心だった私に長年連れ添ってくれたこと、3人の息子の育成に深い愛情と全エネルギーを惜しみなく注ぎ育て上げたこと、私、3人の息子、そして私の両親を神様の救いへと導いてくれたこと、神様への奉仕活動、聖歌隊、CS 教師、鳥なしの祈り、励ましのはがきを熱心に行ったこと、これらの働きは世間一般からは関心の薄いことではあるかもしれないけれど、神様、また私たち信仰者にとっては極めて評価の高いことです。今後厳しい試練がないことを切に願っているが、これも神様の計画ですので私には分かりませんが、試練に負けることなく、逃げることなく、必ず命を全うしてください。御国での再会を楽しみにしています。御国での再会を楽しみにしています。激しい痛みとさまざまな苦しみの中にがんの闘病生活をなさったんですね。こういうことをちゃんと書き送って天に帰っていけるという余裕とかゆとりとか、やっぱり特別なんだと思いますね。最後に御国での再会を楽しみにしています。松見さん、どうぞ命を全うしてくださいね。またここにおられる主人たち、妻に何を書き残しますか。御国での再会を楽しみにしています。最大の恐怖は何か、言うまでもなく死です。死ということが近づくと人間が変わってしまいます。それほど自分というものがなくなる、一切が存在しなくなる、何もかも持っていけない、地位も名誉も富も何もかも、愛する家族も残していかねばならない、そういうことを思いますときに、この死をどう解決するかということは現代の課題です。しかし水上兄弟は御国での再会を楽しみにしていますとこうおっしゃいました。確かに水上兄弟が信仰が立派であったということは言うまでもないのですけれども、じゃあ人は信ずる力、そういうのを聞くと、ああとてもとても僕なんか私なんかそんなふうになれませんがと思われるでしょうか。そうではないのです。人間の信ずる力に依存する必要はない。最後に一箇所聖書の言葉を読んで終わりたいと思います。ローマの、あ、いやいや、ヨハネの6章、ヨハネ6章39節と40節、ヨハネの6章の39節と40節、186ページですね。第2版は170ページになるでしょうか。お読みします。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを 一人一人終わりの日によみがえらせます。ああ、なんというありがたいことでしょうか。私たちの信ずる力で永遠の命が与えられるという意味じゃないんです。イエス・キリストの絶大な約束なんです。私たちの信ずる力が強かろうと弱かろうと関係なく、神の御子イエス・キリストが、神が私にくださった人、私を信じる者が一人として失われることなく、一人一人、この一人一人が39節でも40節でも強調されています。一人一人を終わりの日によみがえらせることです。神の約束、そのゆえにこの私もまた御国に入れていただけるんですね。これが幸いな福音と呼ばれるものです。まさに現在の課題が全部網羅されていると言っても過言ではないと思います。どうぞこの福音を受け入れ信じていただきたい。またクリスチャンの方々はこの素晴らしい福音をますます確信を持って多くの人々に伝えていただきたいと思うんですね。お祈りをしておりたいと思います。天の父なる神様、私たちに、ね、素晴らしい福音をくださって心から感謝をします。神の御子イエス様が成し遂げてくださった十字架による救いの御業、また復活によってもたらされた永遠の命の希望、このことを通して私どもに必要なものすべてを満たす福音がもたらされました。天の父様、今日集っておられる方々の中には過去の問題があり、出生の問題があるかもわからない、あるいはまた現在を受け入れることができない、あるいは将来の課題がある、不安がある、不平不満も出てくる、さまざまな思いに捉えられてしまう思いが出てくるかと思います。しかし主よ、私にとって苦しみにあったことは良いことでした。それによって私はあなたの掟を学ぶことができましたと支援の記者が語ります。またヨセフは、先に私をエジプトに遣わしてくださったと、すべてを益に変えてくださる神の恵みを歌いました。どうぞお一人お一人がそのような積極的、肯定的、また後ろ向きではなく前のものに向かって歩み続けるところの人生の歩みを全うさせてくださるよう心からお願いをします。尊い神の御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。